たのは、昔だったら灰皿投げてるよ。
はい、じゃあ始まりました。しこがとしゆきのしこめんねお、11月6日収録第86回パーソナリティのしこがらです。よろしくお願いします。そしてアシスタントはこの方、
木村です。よろしくお願いします。
はい、じゃあ3回目ですね。
はい、
アモの調和と服毒を見てきたので、改めてベック問題についてパラゴーネしよう、その3ですね。結構議論が深まってきた感じはしますね。
うんうん、もうあのタイトルの意味を完全に理解しました
。あ、そうだよね、はい、パラゴーネもベック問題もなんだか分かったね。ベック問題に関しては完全に造語っていうそんな話はね、
びっくりしちゃった。そんなものあるんだって。
いや、ない。僕の造語です。
使ってこう、
はい、ベック問題として、ね、そういうのを見た時にこれはベック問題ですよ
これベックだなって
ベックに申し訳ないからやめて。
失礼すぎる。
ベック好きだから俺。
失礼すぎる
先週はその最後に声の形の話をして、
はい、
結論として、その表現媒体の持つ特性を常に意識しようというところの話が終わったわけですね。
うん、
これ最初に来た、今回のトークテーマの一応2つ目ですね。
うん、
1つ目がベック問題、2つ目が表現媒体ごとの特性ということで、これが2つ目ですね。でもうちょっとこの話を膨らませたくて、表現媒体ごとにそのやっぱり特性がすごくあるなと思って、例えば先週っていうかその前回収録の時に話した、伏線回収が舞台の方が
何か
親和性が高いっていう。万の 1% でも回収されない可能性があるっていう媒体の方が、回収された時に何か奇跡を見たような感覚を錯覚するっていうね、
よかった感が、
ね、なんかね、映像はもう撮ったもので流れてるから1億回回しても同じ結論なんだろうなと思うけど、舞台ってイレギュラーで上演が終わらないこととか全然あるわけじゃない。でそんなことは基本的にはないんだけど、1万回やっても1回もないんだけど、なんかゼロじゃないことによって、
ね、そうなんですよね、
なんか奇跡的に回収されたみたいな謎の錯覚をお客さんが受けるので、伏線回収、三谷幸喜さんがやるような伏線回収は舞台の方が何か感動値が高いっていう、うん、この論とか、あとはまあ落語とかもそうですね。落語もかなり特性が強いというか、描かないことによって、想像力に利用すると、まあ、結構枕でもよく言ってるけど、要するに、分からないのはお客様の頭がちょっとっていう
そうですね、ね、落語とかは、ね、
僕のせいじゃないんですよっていうあれね、あれとかも
ネタとかじゃないんですよ
そうそうそう、あれとかもすごく落語の特性をよく生かした、ことだな。まあ、同じように、映画だったら、はい、音も映像もいろんなものが映ってしまう媒体なので、描けるところはやっぱり極力描いてほしいし、描けないならさっき先週話した直球以外の変化球だったりいろんな技があるので、なんかそういう総合芸術としてのいろんなやり方でやっぱそこは感動を作っていこうよみたいな話ですね。で演劇の話に戻るんですけど、演劇は、まあ、圧倒的に美しい絵の美を描くときに美を出さないといけない、どっちかっていうと、そこ弱いじゃないですか、やっぱやんなきゃいけないっていう、映画と一緒でめちゃくそむずいですよ。小道具の人が死ぬ可能性があるからね、
本当に
美しさを、ね、
本当に
舞台上に出してって言われても、どないせっちゅうねんっていうことで、まあ、進んでいくわけですけど、まあ、この話も、そんな中ですね、最後のシーンに突入していくと、
はい、
夜の闇の夜闇の色という、何色彩のサンプル、さっき言ったジュリオが持ってくるんですけど、が出てくるわけですね。それがあまりにも美しすぎるからっていうことで議論が紛糾していくんですよ。なんじゃこの色はって言って、
こんなむず、
で実際に、この話を見てると、まあ別に美しかないんですよね。しかも舞台だし遠いし小道具でサンプルだから、なんか紙だなみたいなぐらいな感じですよ。こうするとベック問題が浮上しそうじゃないですか。
ああ、で出るんですね、物が。
物出てきたんですよ。
すごい。
だから、あれ出すと結構大変だよなって思うんですけど、ちゃんとその辺は、演劇という媒体の特性を使って、この後だんだんと回収されていきます、それが。まずそれは正直美しいものではないんですけど、 なんかね、赤いの、それが全部真っ赤なサンプルなの、よやみの色と言っているんだけど、
え、ほうほう、
で何の色かわかんないけど、すっごい美しい赤なんだって、それがね。でみんなが感動して打ち震えてしまって、いやダメだ、これは悪魔的に美しすぎた、使ってはいけないとか、いろんな議論が、要するに最終パラゴーネが始まるわけです。そこでこの色を使っていいのか使っちゃいけないのか、そもそもお前らが言ってる美とは何なん、何ぞやっていう話になってって最終局面に入っていくわけですよ。そんな中でまあいろんな意見が出てくるわけですね、まあ、あるものは衝撃だと、美しさとは衝撃だ、その絵を見た時とかいろんなものを見た時になんじゃこりゃってなるっていう、あのインパクトとか感動とか、あれこそが、美であるんだよ、見たこと言うんだけど、それもちゃんと反証が出てくるの。例えばなんかね、蔑まれるんですよ、そいつ言ったやつが元、奴隷の出だから、お前この奴隷がクソがみたいな感じですっごい罵倒して、どうだお前これで今美しさを感じたかみたいなこと言うんだけど、確かに違うみたいな感じになると、
それでもズルだよ
でも実際に衝撃は受けてるけど、美しさはそこに感じないから、じゃあ違うみたいなとか、なんかいろんなね、そういうああでもないこうでもないが結構続くんですよ。あるものは優しさで行ったりとかして、その聖母マリアの絵を見た時になんだかわかんないけどじんわりと心が温かくなって、それはまあ言葉を添えるなら美しさなんじゃないか、あ、美しさじゃない、優しさなんじゃないかとか、まあ答えの出ない堂々巡りの話をずっとするわけですよ。もちろん答えは出ないんですね、
大喜利みたいですね、
大喜利みたいな感じで、あの紅白歌合戦の最後みたいに、もうみんなで集まって車座になって、ああでもないこうでもないいう中で、一人の、最初に言ったその男装の女性画家、ジュリオ、前園あかりちゃんがやってる人が、美とは物語であるっていう一つの、意見を言うんですね。で、まあ、これを中心にして話が進んでくるんだけど、先に言っておきたいのは、別にこれが作家とかこの物語の中での美の答えとしてすごく、提示されてるわけではないです。一応この話で進んでいくけど、美って別にそれだけじゃないから、まあ、一応便宜上物語であるっていう風にしてみんなの議論が進んでいくとだけは言っておきます、あのえだって美は物語じゃないよっていう人も多分いっぱいいると思うから、まあ一応そういう、注釈を付け加えたけど、でそれは何だろう、ジュリオの論調で言うと、みんながいろんな絵、その美しい、圧倒的に美しい絵を見たときに、みんなが何か衝撃とか、そのさっき言った優しさとか、いろんな感情を覚えるじゃないですか。それはどうしてそういう化学反応が生まれるかというと、それを見たときのそれぞれの背負ってきた、歩いてきた物語が違うから、みんなの中にいろんな違う形の共感力とかいろんなものが生まれて、はってなるっていう、あれこその人々の歩いてきた物語こそ、人間の物語こそが美なんじゃないみたいなことを言うので、結構説得力あるんだよね、なるほどって思って、要するにこれ、ここからは僕の持論なんですけど、美というのは今目の前に置かれている美しい絵もそうだけど、それ以上にその人の後ろ方向に広がっている物語にこそ美は本質が存在するんじゃないって、歩いてきた物語とかそうみたいなのが、これ僕の論なんですよ。それを聞いた時になるほどと思って、まあでそういう、まあジュリオのそういう論調がある中で、なんだろうな、そのそれも違うっていう人も出てくるんだよね、やっぱり、まあ延々と答えの出ない議論の中で、俺がそれを見てる時思ったのは、待てよと、なんか彼らがそういう話し合ったり、答えの出ない神とか、言葉が添えることが実際絶対できないものに言葉を添えたり、それから探求をしたり追求をしたりすること、それから一人では生まれなかったけど複数人いることによって、お互いのそれぞれが持ってる価値観とか、人生とか物語をぶつけ合ってその答えを出そうとしてるじゃん、そのみんなのパラゴーネの姿こそが俺は美なのかなっていう風に思ったって、見てる方はね、結構なんでそう思ったかっていうと、そのシーン見てるとき結構こっち美しいものを見てるときと同じような感情になるんだよね、ちょっと感動していくんだよね、なんかうわ、なんか彼らが口角青飛ばし話し合ってる姿になんか感動してきちゃって、それに言葉がちょっと付け加えられなかったんだよね俺は、
こうその状態に名前を付けるとしたらみたいな、
まあ、美しかねえなみたいな感じになって、彼らがその美しいその赤い夜闇の色を見てる時と掃除系で、お客さんは彼らのパラゴーネの姿に何か同じ感情が生まれてきちゃってるなって思ったの。それなんでかっていうと、なんでかっていうと、それに、 なんだろうな、ちょっと付け加えるエピソードっていうか、共鳴するものの一つとして、俺多分この流れお客さんみんなめちゃくちゃ食いついてるなっていうのがもう劇場の雰囲気で分かったの、そのパラゴンデの姿を見てるみんなの、何、姿勢じゃなくて気持ちが前のめりになってる感じ、もうどうなってくんだこの話みたいなのを見た時に、これ多分ダブルコール起こんだって思った。
お、
なんかすっごいみんなが食いついてるから、俺も食いついてたし、俺も汗かいてたし、前の人泣いてるしみたいな感じで、劇場の演劇空間として絶対ダブルコール起こんなみたいな感じになってた、
それ劇中で感じれるのすごくないですか、
まあ、ほぼラストシーンだからね、それでうわーって上がってバーンって走り抜けて終わるから、で終わった後に、あのね、南さん、ダブルコール殺しをやるんですよ、あの谷ダルカラの谷さんとかと一緒で、速攻で照明つけて、はい終わりですみたいな感じなんだけど、を押しのけるぐらい結構みんなが拍手してたから、俺なるなって思ってたの、そんぐらいみんながもう感動したり衝撃を受けたり優しさを感じてたりっていうのを、みんなの中に彼らが議論で言ったような感情が湧き起こってたんだよね、俺らの中に、追体験をしてたと、だからそれを後から考えた時に、あ、そうか、あのパラゴーネの姿こそがむしろ美なんじゃねえかっていう風に思ったんだよね、これ僕のあれなんですけど、完全な僕の感想なんですけど、
でも聞きながらだと、なんかそれこそジュリオが言った、その見てる人が背負ってる物語っていうものに繋がってくる気がしますね、繋がるよね、
多分見てた観客たち、我々観客たちの後ろに広がってた物語の方に刺さっていったっていうね、後方に刺さっていったっていう現象が実際に起こってたから、多分そういうステージじゃなかったらこの結論出てなかったかもしれない。まあ演劇は生ものだから、そうお客さんが乗り気になってないこともあるだろうし、ただすっごくやっぱ熱が入ってて、お客さんも熱が入ってて、うわーっていう風になってる瞬間、あれ待てよと、これこそがジュリオの指なんじゃねえのっていうのを俺が追体験してしまったんだよね。でその瞬間に完全にベック問題を乗り越えたなっていう風に思ったんだよね。
そう、そういう乗り越え方か、
掃除系になっているっていう、すごく面白くて、でじゃあもうちょっとそこも掘り下げてあげようと思って、これは帰ってきてから考察したんだけど、まあ、要するに人々の物語っていうのが、美であるとするならば、まず一つがですね、最初のこの調和と服毒っていう話を見ているときに僕は考えていたことの、A の方ですね、なぜラファエロ自身ではなく工房の群像劇にしたのかっていうことの答えがここにあるなと思って、要するに一人でラファエロのことだけを書くんじゃなくて、群像劇としてみんなの話し合いを書くことに最終的に意味が出てきたんですよね。要するにパラゴニアを書いたことによって美が表現できたから、だから群像劇にしたんじゃないか。でこれにもう一つ付け加えるなら、アモが劇団になったから、アモが劇団として複数人の組織になったから、こういうことを書くことが、南さん的にも劇団員たちも物語としてを群像劇として書くことの意味がより生まれたんじゃないかなっていうのを思って、さらにそれを語らせる役に、まあ、劇団員の前園あかりちゃんにその役を振ったことっていうのが、まあ、一つなんか意味が、ね、あるんじゃないかなっていうのを思ったんですよね、群像劇として書いた時に。ちなみにラファエロの方は劇団員じゃなくて、劇場家のあの西川さんがやられてますね、
はい、なんですかね、なんかその、別に特にそこに何があるというわけではないのに、その劇団員というものに何か、そういうものを感じてしまうのってなんだろうなっていつも、
まあ考え直した方が解釈しやすいね、わざわざあかりちゃんにあの役をやらせた意味がそっちの方がすっきりはする、だからそうなのかなっていうふうに思ったし、あとねこのネタバレというかもう終わったからネタバレもクソもないんですけど、この工房付きの断層の女装画家、ジュリオっていうのはなぜ断層をしてるかっていうと、さっき一番最初に言ったその女を捨てることでしか工房でやりたい仕事をやらせてもらえなかったからっていう時代背景がある、裏にですね、この美しい夜闇の赤をどういう風に出した色なのかっていうことを固くなに教えてくれないんですよ、絶対に言わないと。で、まあ、最終的にもうみんなにめちゃくちゃ聞かれて吐露するんだけど、この色は何の色かっていう と、私の経血の色ですって言って、経血から作り出した色ですっていう風に言うんですよ。まあ、要するにどういうことかっていうと、女性を捨てようとしてたんだけど、結局女性っていう物語の中でしか生まれなかった色なんですよね、彼女の色は。それに皆が 美しいって思ってしまったっていうことによってみんながオーマイガーってなった。
オーマイガーじゃん。
そう、なぜならこれさっき言ったその女性がそういうことするのがそもそも許されないっていう時代に、かつ公共事業なんですよねこれ。要するに宮内庁の壁の色塗ってくださいみたいな感じに言われてるようなところにこの経血の色を使うというので、オーマイガーってよりなんかダメさ高いじゃん。
なんか
よりダメじゃんみたいな。
なんだろう、なんか
悪魔的すぎるみたいな感じで。
なんかなんだこの何かに踏み込んでる感がすごい。そうそう、
なんかダメな気がするみたいな。でもそういうことじゃなくて、やはり美しいものっていうのは使うべきだとか、まあ、美しさっていうのだけは嘘じゃないみたいなことをみんながその中で話していくんですね。っていう話になってるんですよ。まあ、すごく何度もそういうオーマイガーがあって、心魂動かされる話だったので面白かったなっていう
感じ。なんかいろんな方向からその美というものを問いかけてます
ね。そうだね、結構あるね。劇団としてもそうだし、その女性の物語とか時代背景とか、そうだね、多方面から
すげえな、
めちゃくちゃ面白かったね。まあ、こういう風に楽しめるお客さんかどうかっていうのも結構選ぶかもしれない、俺は結構こういう考察がより進んだのでとても面白いなと思ったけど、まあ、なんか話し合ってるだけで話進まねえなって思う人ももしかしたらいるかもしれないし、まあでも結構、かなり面白かったですね。
すごいすごいですね、
こんなに考えさせてくれる話っていうのはなかなかないですよね。面白かった。でまあ本当に何だろう、エンターテインメントとして本当にさ、もう全然好きなくて超面白いなっていう作品では、かって言われるとそうでもないの。なんかその笑いの大学とかみたいな、もうさ頭から傷までうまくできすぎて超面白いかって言われるとそんなこともなく、例えば導入部が正直ちょっとたるいとか、
ね、
導入部のたるさんに、ね、ちゃんと理由があって、導入部がたるいって言うと、ファーストシーンに出た役者さんが下手みたいにさ思われちゃうと嫌だから、一応ちゃんとあの理由をちゃんと言っておくと、要するにこういう話、歴史物の話を語るときに、前提として知っておいて、 お客さんにね知っておいていただく、あの情報が多すぎる、こういう時代ですよって、あのね、丁寧に女性がこういう理由で、重要な役割を書かせてもらえなかったとかを結構ちゃんと丁寧に描いてあげないと。
なるほど、
前提がすごくいるんですよね。あと奴隷だったとか、
まあ、歴史ものにはもうちょっと、まあ、
結構つきものなんですよね、予習してきてとはいえなかなか言いづらいから、なんかそういう意味でのなんだろう、やってるその役者さんたちが話してる姿とかはすごく可愛らしかったりとか、面白いドラマとして面白かったりするんだけど、やっぱ情報の提示がなんかそれそんなに丁寧にねやらなくてもいいけど、でも知らないと最後感動できないからしょうがないかっていう、
ね、
そういうかったるさとかもあったりして、
お客さんの知識量というか差がある、ね、そう差がすごくあるから、
そうだからその辺とかは南さんとも終わった後に話して、あやっぱ分かりますっていう風に言われたから、そう、まあ、シチュエーションコメディでもよくあることですから、
どこまで情報を
情報ね丁寧に出しとかないと、後半のこと考えるととかも、まあ、結構あるっちゃあるんですよね。
なんかよく塩原さんが言ってたのでめちゃめちゃ印象残ってるのが、なんかそういう歴史もののやつぐらいの時に、なんか教科書読んでるみたいみたいな
こと、あるんだよね、ある。
そう、これはでも本当にどうしたらいいんだろうって思いながら、
あるよね。そう、結局最後まで見て、あれ俺これ全部知ってるみたいで終わる話って結構あるっちゃあるんだよね。羅列されてる情報がただ羅列されてる時とか、
教科書で読んだみたいなことってどうしてもあるから
あるよね。それ演劇でやる意味どれぐらいあるんだろうみたいなとかね、考えちゃうよね。
マジでもそれを面白く知るのが、面白く作ろうとしてるのが大河ドラマみたいなこと。
ああそうだよね、知ってることをね。確かに大河ドラマなんて結構史実にねちゃんと乗っ取ってやってね、
ネタバレもクソもない、
そうだね。演劇、こういうもの、こういう話を演劇にするときに一番考えなきゃいけないことかもしれないよね。
ああ、でもそれはすごいいいですね。落としどころというか、
なん
か。
あ、そう、本当に、結末として、なるほど、そういう、いや、その姿こそが美しいってことは、多分、南さんももしかしたら意図してなかったかもしれないけど、俺は少なくともそういう結論を添えてあげたくなったね。うん、そうじゃないっていう。
でもそのいろんな解釈の話であるわけじゃないですか、うん、いろんな解釈の話である中でお客さんが受け取った結果いろんな解釈の美が生まれるっていうのはすごくなんか作品として、でも私は聞いててそれは作品演劇作品としてとても美しいなと思うんですけど、
確かにね、一緒にあの熱を持って見てたお客さんもそれぞれ違う形で感動していたっていうことは全然あるだろうからね、
うん、なんか素晴らしいな、
これは、うん、いやなかなか面白かったね、なるほどって感じで、
ビッグ問題ね、
そうビッグ問題についてちょっとこれから我々はあの避けては通れないので、
怖い話ですねビッグ問題はね、
そうなんですね、うん、まあ、一番のあのねさっき言ったねあの劇中内美人の話は結構ありますからね、
そうです
ね、よくありますよね、あ美人、あなるほど、うーんみたいなとこって、ね、結構ありますよね。
私は好きなのだとあの なんだろう、あの本当にあったホラー映画とか怖い話すごく好きなんですけど、うんうん、それになんか鳥肌だったかな、鳥肌かなんかでなんかあのすごい顔っていう話があるんですよ、うん、短編なんですけど、うん、なんかその顔を見ると死んじゃうって話があって、うん、でその女子校の話 で、うん、でそのすごい顔を見た女子高生がどんどん死んでく映画なんですけど、
ね、何すごい顔ってどんな顔やん、
それが出てこないんですよ、出てこない、ただみんながびっくりしてその後すごい死に方をしてるっていうシーンだけがいっぱい出てきて、もうそれがどんどんエスカレートしてくる、死に方とかがめっちゃすごいのが、なんか体育館バーンって開いたらあのステージの照明のバトンに10人ぐらいがあの首ぶら下がってるみたいな絵とかが、
アイディアはそれすごいね、
そうそう、
あのルローニケンシンの最初の獅子王が、あの映画でさ獅子王がさなんかいっぱい吊るしてた人々あんな感じの
でも顔は出てこないんですよ最後まで、すごい顔が何なのかは出てこないっていう、まあ、
ホラーだから結構そういうのってね、
そうそうそうい
けるよね、何だったのか分かんないのが一番不気味みたいなとかね、うんうん、全然いける、
ホラー描かない方が怖かったりすることがありますから ね、
あそう、あそれで言うと一番怖いのなんだっていう話になった時に、うん、あのドラゴンヘッドはやっぱり避けては通れないですね。ドラゴンヘッドって散々最終巻までもったいぶってもったいぶって最終的にお前らがずっと怖いって思ってたその思い込みとか心の中にあるものの方がよっぽど怖いぞみたいな、想像力が一番怖いんだみたいな話になって、確かにってなるけど、でも信夫も結構怖かったけどね、
結果信夫が一番怖い、
確かにあの出てきたものの中では信夫が一番怖 い、あいつ怖すぎ、
数あるシーンの中で信夫が一番
めちゃくちゃ怖い、
すごいですね、今最近たまたま信夫ってビジュアルどんなだっけと思って信夫の画像を検索したこと
が、人生の中で信夫ってどんなビジュアルだったっけってなる瞬間あんまない
けど、いや私ドラゴンヘッド大好き、
面白いよね、
面白い、
ね、この間ジェーン・スーさんがあのツイッターであのコスメのさあの何チークかなんかのさ、あの、はい、ピンク色系のやつを、はい、色の違いを示すために手にいろんなさ20種類ぐらいの色を塗ってたら他の人にリプでなんかノブオみたいですねって言われて、確かにって自分でしょ私はノブオだったのかみたいな、
ノブオすげえんだよね、なんかすごい好きななんかネットの記事で、うん、なんかあの誰が一番あのうろ覚えノブオ選手権みたいなのがあって
うろ覚えなの
あのなんか自分で小道具好きに用意していいから、うん、そのみんな資料を見ないで自分の記憶の中のノブオを再現して、で一番ノブオに近かった人が勝ちっていうのが
くだらな
くっそ面白くて、
面白いねそれで。
すげえ面白かったです。
やりたいなそれ。
そうやりたくないですか？
なんかさ中分けだよね。
中そうそうそうそう中分けで。
七三風なんだけど中分けでピッチリで。
で。
あの白塗りに赤いあの斑点がいっぱいついてるね赤の。
そうそうそうそう。で口をすごい大きくしてて。
あ口でっかくしてね。
で目の周り黒い。
あそうだね目の周り黒いよね。あとなんか矢を持ってる、ね。
矢を
持ってる。矢何槍？
槍鉄骨みたいなのになんか包丁をこうぐるぐる巻きに。
包丁つけてんだっけ？
包丁だっけな。
えなんかもっと木の棒みたいなんじゃなかった？
えなんかでも四角かったんですよね。
四角いのか。
包丁だっけな、でも新幹線だから包丁ってないよな。
確かに。
そう、
あそうだよね。
っていう。
あもうちょい信夫を想像で話すの面白いな。
そう。うろ覚え信夫を書いてもらう。
パンツ一丁だ
し。いやいやズボンでした。
ズボン履いてるんだ。
確かズボン。
で上裸。
上裸。え？うぜじゅえ
パンツ一丁じゃないっけ？
白塗りって顔だけ
でしょ？顔だけでしょ。多分顔だけで体は反転がついてる。
反転がついてる。
体中に斑点がついてるんじゃなかったっけ。
体中に斑点がついてるのか。白塗りは体には
してないですけどな。
いやこれラジオ聞いてる人みんな、
ね、ノブをね見ながらね、
思い思いのノブを
俺のノブを
いやノブはオールバックだよとか全然
いや2ブロックじゃないとか全然あるよね。めちゃめちゃあのラジオとのさ、伊集院光とラジオとの今年やってた夏ぐらいにやってた超好きな企画で、あの伊集院光と誰だっけ、木原と徹さんとかかな、なんか3人ぐらいで、うん、芸人と3人ぐらいで、あの来年あれじゃん、あの半沢直樹が始まるじゃないですか、はいはいはい、2が始まるじゃないで、はい、今更ながら TBS のラジオなのに TBS の近年の大ヒットドラマ半沢直樹を見たことないやつだから、想像でずっと半沢直樹の話をするっていうのでこいつは出んだろうとかめちゃくちゃなんか知ってんのは、3人とも共通で知ってんのは、香川照之さんがどうやら悪いやつで最後土下座するらしいっていうこと
を知ってる。
でそのクライマックスを知ってるから最終話まで見た後に、うん、土下座やっぱ済んだみたいな感じで感動があまりないみたいな。
それはそうなんだろうね。いいな。私の半沢直樹見たこと
ある。あ、じゃあ想像しながらね。俺たちの半沢。
香川照之があの顔の半分焼き土下座で焼けたされて、
それ違う、
出てくる。
それあの藤原竜也が出てくるね、あれね。想像で話すの結構楽しいよ。
楽しいです。ノブオはもうみんなの心の中にノブオは住んでますから
ね。俺たちのノブオ、
山田孝之ですよ。俺たちのノブオ、俺たちの山田孝之がやってるんですよ。
山田孝之、
あれ山田孝之ですね。
マジか。
あの本当あのまだあの6番目のさや子とかのまだ本当美少年だった時のチュラさんとか、
そうなんだ、
美少年だった時の山田孝之が
本当に何でもやってるんだね。
ノブオやってます。
ノブオなんかそういうのやりたいね。俺たちの半沢直樹的なさ、あのうろ覚えのやつらだけで語るやつやりたいね。
語るやつやりたいです、ね、
なんか今度持ってこよ、知らないやつトークテーマ何がいいかな。
みんなでうろ覚えでノブオを書くやつはやりたいです、
ね、やりたいね。なんか今度ラジオの企画でやろうかな、それ。うろ覚えなんとかやってほしいのがあったらね、なんかあの送っていただければね。我々が絶対見てなさそうなやつがいいね。
絶対見てなさそうなやつ。
流行ったけどさ、世の中で流行ったけど、
なんだろう、
なんだろう、若者文化とか。
若者文化、あ、鬼滅の刃は見てないんですよ。
あ、見てない。見てないというかビジュアルさえも見たことないから。
ビジュアルさえも見たことない。
あの刀出てきそう、刃だし。
あ、出るでしょ。
で鬼でしょ。
鬼なんですよ。でなんかでも妹がなんだ、妹かなんかが鬼になっちゃうらしいです。
あ、結構知ってんね。
え、でもそのぐらいしか知らない。
兄は、
兄は普通の人ですよ。
え、お父さんは、
お父さんは
鬼、
お父さん、お父さんはもう死んでます。
本当に。
お父さん知らない、知らないよ、もう知らない。お父さんはだから妹が鬼になった時に一緒に食い殺されちゃった。
嘘つけ。そんな話じゃないだろ。
そんな話じゃない。
やりたいな。ドラマとかがいいね。
ドラマとかがいいですね、
うん、流行ったやつでね。木村拓哉系のやつとかね。
ああ、木村拓哉全然私見てないです ね、
意外と見てないから、
はい、
俺たちのビューティフルライフ。
みんなの中の魔法をシコメンってハッシュタグつけてツイッターに投稿してください。
やだな。その企画やだな。まあまあやってください。よかったな。
タイムラインにのぼうがいかない。
気持ち悪い。はい、じゃあ、3週にわたってね、アモの長波と服毒を見てきたので、改めてデック問題についてパラゴーネしようが以上というわけで、ね、はい、皆さんもよかったら友達とパラゴーネしてみてくださいということで、はい、これが流れてる頃は多分まだ僕はあの肋骨未完同好会の、
うん、
種類となるがまだ始まってないので、ぜひぜひ、博学再英割と、前半割引と、それから缶バッジ割引全部使うと900円安くなるので、
やりたいですよ。
むちゃくちゃ安
い。900円割引された
い、うん、900円割引されて
されたい。
相当安くなる。
テスト答えないといけないですよ。
まあそうだね。でもそんな難しくない気がする。多分劇中を見てれば分かるような問題だと思うので、
そういう問題か、うん、
多分大丈夫だと思う。ぜひチャレンジしてみてください。
はい、
はい、それから、
私は、ビジレンの佐藤辰巳演劇祭に日本のラジオで出演します、うん、出演が安藤さんと私と、はい、遠藤千恵さんと、はい、と八代さんがの4人で参加します。
八代さんがパンツ一丁でノブオの格好をして、
はい、格好して出てきます。
てくると
怖えな。
八代さんのノブオみたいな。
めちゃめちゃ怖そう。
お楽しみ。
トラウマがすごそう。
というわけで、今週はこの辺で締めたいと思います、お相手は私塩原と
木村でした、
さいならっきょう。
塩原敏之のシコメンネオ。この番組は月額980円で全国308劇団1029作品が見放題、感激三昧の提供でお送りしたいなー。